Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
これも1ヶ月以内に医者会来てくださいっていう話です。話の内容は大人の目という話です。で、大人の目と子どもの目があるんだよっていうんですけれど、大人というのは、日本人は年取るっていうより二十歳になると大人とかっていう考え方ですけど、そういう意味の大人なじゃないです。中国では大人って書いて大人って読むんだけど、そういうちゃんとした大きい人という意味ですよ。だから、これを聞いてもらうと、ああ、いい年して子供もいるんだっていうことが分かってくれると思うんです。で、これからちょっとその話をしますね。例えばパーティー会場があって、まあ、何かのお祝いですよって、ね、日本一のお祝いです、でも何でも構わないんです。で、そういう会場で、例えば、うちが通販屋さんだとします。何でもいいんですよ、その業界でね。で、その通販屋さんで来て、その人のお祝いパーティーだから、本来はまあ、伊藤さんという人のパーティーだったら、伊藤さん素晴らしい業績ですね、おめでとうございますって、その人を称えるのはこれは常識なんだけど、全員が常識があるとは限らないんですよ。そうするとその人に対して、いや君うまく当てたねって、実は僕も通販は前から狙ってたんだよとかって言うと、こいつ人のパーティーに来て自分のこと自慢してるって人いるんですよ。とそれを言われた時ね、一対一、例えば小人ね、小さい人間だと、だったら自分だってやればいいじゃないかとか、明らかにそこまで言わなくても顔に、なんだこいつってこう顔に出ちゃう人で、なぜ顔に出ちゃうかっていうと、その人と自分だからな。で、その人と自分しか見えない人を小人っていうの。ところがパーティー会場って大勢人がいるんだよね。その人の一挙一、もうなんていうの、立ち振る舞いから話まで全部周りで見てる人がいるんだよね。その人じゃなくて、その人が納得し、周りが納得する答え、例えば、そうでしょうね、鈴木さんだったらそうだと思いますよって、もう今度なんかいいアイデアあったら教えてくださいねって言うと、周りの人、俺だったらあんなことやれたらムッとしちゃうのに、ね、すっとね、大人だなあの人のっていう、要するにその人も周りも見えてる人を大人っていうの。だからその人、俺は正しいんだ俺は正しいんだっつってずっと喧嘩してる人いるけど、周りから見てると、なんでこんなちっちゃいことで喧嘩してんだよって見られるよって。だからちゃんと大人の目で見たら周りも見えるはずでしょって。だからちっちゃいこと思っても、親の都合の、もう財布の都合も考えないとおもちゃ行くとそれが見えちゃったら、もうそれしか見えないから買って買ってってわーってやってるけど、あれに近いよね。だからだんだんだんだん周りも見えてきて大人っていうのね。で、これは余談なんだけど、お国柄って違うじゃないね、本当にもっと大きめでこう見るとお国柄って違うの。日本ってまとめて買うから10個買うから、なんていうの、1個おまけしてとか、ちょっとおまけしてって言うとおまけしてくれるでしょ。ところが中国の方やなんか行くと、まとめて買える人はお金持ちだから、要するに1個しか買えないからおまけしてって言うと、お金がないからおまけしてあげるけど、うんとお金持ちだと、ね、1個10円だけど50個くださいじゃあ11円にしてくださいとかって 言うんだよね。でなぜかというとお金持ちはお金のない人に恵むのが当然であるっていう考えなの。だから日本人ってそういうこと知らないから全部日本だと思ってるから、援助いろんなこと援助してあげてるのに誰も感謝しないって言うけど、向こうはお金持ちはくれるのを当然だと思ってる国があるんだよ。だからこれは中国の大臣の話なんだけど、もう中国人ものすごいお金持ちみたいのがいるの。そういう人間がこうやってたまにこう縁日みたいの出てくると、夏目売ってると夏目ちょうだいって言うと、はいとかつって一皿入れるふりして半分しか入れないの。でザラにあるの。そ半分しか入れないの。その半分バッともらって歩いてて食べて、もうお勘定は払うんだよ。そう日本人が見せてなんかずるいことしてるなと思ってるけど、向こうの感覚ではあの人は大金持ちだから夏目半分でもいいんだと思ってるので、取られた方もそんなこと知ってるので、夏目半分ぐらいでギャーギャー騒がないやつを大臣の大金持ちだと思ってるの。感覚が違うんだよ。別に日本でそれをやれと言ってるんじゃないよ。だけど日本の金持ちもちょこっと見習った方がいいことがあるかも分かんないので、本当にちょっとこの前嫌なもん見ちゃったんだけど、このガソリンスタンドでね、若い子働いててまだ16か18ぐらいなのか分かんないけど、それがね、あの給油のやつがねちょっとね外車の方当たってたら中から降りてきて、ものすごい勢いでね16、7のやつをずっと怒鳴りつけてるやつ見た時ね、あのその夏目半分にもらってもさっともらって悠然と歩いてる中国人を見習った方がかっこいいってね、全部中国人になれって言うんじゃないんだけど、少し大人の目で見た時その人は自分とね、ガソリンスタンドのあんちゃんしか見えないから怒鳴りまくったけど、周りに人がいるんだよ、なんだこいつって思われるような、あるじゃない。この前ね、自分では何でもないことだったんだけど、まあ自慢話として取らないでね、ちょっと頼まれて講演やってたら、あの電話を切ってくださいって言ってたんだけどね、鳴っちゃったら音楽がね着メロが鳴り出しちゃって、そしたらその時にあの、いやこの辺で音楽が欲しいと思ってたからすごく助かりますよなんて言ったら、それで会場が笑ってあと次行った時、そんなこと忘れてたんだけど、後であの報告書が来た時、ひとりさんのあの答えを聞いた時ね、もし自分の携帯が鳴っちゃったらもうどうしようって、あんな浸透してる時になったらハラハラしてるのに、ひとりさんがああ言ってくれたんで、あの人がどのぐらい助かったろう。だから何でもそうなんだけどね、子供が泣くこともあるの、一生懸命そう、その時に携帯を切ってって言ったじゃないって言う人もいるだろうし、顔に出る人もいるだろうし、せっかく自分が例えば本当に公園ってね、ある意味で聞くムードにファーッと盛り上げて、やっと盛り上がって、だって1000人からの気持ちを一つにするとか100人の人の気持ちを一つにするって聞いていただくより大変なんだよね。本当にそこでこう子供が泣いたり着メロが鳴ったりしたらドキッとするのもあるんだよね。だけどそこで子供が泣いたら、あ、ご声援ありがとうございます、私はねもう若い子には人気なんですよとか、みんながファッとなれる、それって言われた人にも周りの人にも気持ちいいで、両方が気持ちよくなれる言葉を発した時に大人で少し周りも見なって、周りを見ないで俺が正しいんだとか自分のことばっかり感情で言ってるのは体だけ大きくなった子供だよ。だから大人の目でちゃんと物を見るような癖つけていないと外へ出て恥かくよってね。で大人の目で見れば大人だから、そしたら大人としての地位も社会的なものも俺はついてくると思うよね。 いつまでも、小学生中学生高校生じゃないんだよね。だから大人の目、自分は対人だろうかということで、見てください。そしてそれに向けてね、一歩ずつ歩いていきましょう。私も頑張ります。1ヶ月以内で100回聞いてくださいね。よろしくお願いします。
ひとりさんはなぜいつも黒いお洋服なんですかということですか。
これは会社の人に何買ってきてって決まってるのだから黒だと選ばないでいいから、
うんうん、
白でもいいんだけど、
はい、
冬場おかしいでしょ。
おかしい。黒は寒そうだよね。
黒は夏でもね、
うん、
で黒は地味な色 だって言うけど結構目立つ色なの、
はい、
その代わりあのペンダントつけるととかね、
うん、
そういうことをしないと、
はい、
本当に暗くなっちゃうから、ね、それを気をつける。それと、はい、あの上に立てば立つほど、
はい、
わがまま贅沢を言わない癖つけないと、
うん、
俺が会社の人に何買ってきてって言うとないと何年でも探すの、
うん
ね、帰ってこないからどうしたのと10件探しました、
はい、
あの、うん、よかれと思ってやってくれるけど、
はいはい、
あの1件目行ってなかったらもういらないから帰ってくんだよ。あの上に行ったらあのなんていうのわがまま言えるじゃないんだよ、
はい、
上に立てば立つほどわがまま言わない癖つけなきゃダメだよ。はい、以上です。
ひとりさん本当そうだよね。あのもう全くわがまま言わないし、それから黒着ててもひとりさん自体考え方が光って魅力的だから黒が映えます、
うん、
黒も地味に見えちゃう人とね、こう華やかに見える人っているじゃない、うん、
かっこいい人は何着ててもかっこいい
そうそうそう、かっこいい、う
ん、それを男ぶりっていうの
男ぶり、
女は女ぶりなのだから、
はい、
モテる人は、
はい、
縁台で捨ててこでビール飲んでたってモテるの、
う
ん、
そうですね。
かっこいい人は何してもかっこいいの。
そうだよね、中身ですね、考え方
じゃないの、押し出すことをいつもやってる人間は捨ててこでも押し出せる、
はいはいはい、押し出しね、押し出し、
かっこいい人は何しててもかっこいいの。
はい、
分かったかい。
分かりました。
男ぶり、女は女ぶりでいけるように修行するの。
はい、
はい、以上です。
ありがとうございました。本当そうだよね。はい、質問です。 M さん男性、ひとりさんの音声で昔二十歳過ぎぐらいの時帝国ホテルで美女を連れてお茶してたんだよというのを聞いたことがあります。その美女とはどのように出会ったのですか。また私たちはどうやったら出会えますか。照れないための言霊があったら教えていただきたいですということですが、
どうやって出会ったかとか覚えてないな、
ね、
それと
二十歳過ぎだもんね
誰だったかも覚えてない
そうですね、うん、はい、だからこの人出会いを求めてるんですよね。
そうだな、
美女というかその人にとってですよね、
うん、出会いはな、うん、女が惚れりゃいいんだよ。
はい、
自分が惚れるからうまくいかないんで、
はあ、なるほど、うん、お相手に惚れさせると、
そういうことだから、
は
あ、惚れてどうしたらこっち向いてもらうかってことを一生懸命考えるより、
は
い、どういう男になったら惚れるかを考えた方がいいな、
はあ、まあ、いつも言ってる魅力ですかね。
そういうことだな、
はい、魅力的な男性になると、
うん、
何を言うかとね。
そうだな、
そうですね。そうすると、まあ、照れないための言霊っていうのもそういうことですよね。言葉っていう発することも、
すごいやつで照れてるやつはいない
そうですね、
照れてる西郷隆盛とか
いませんね、
照れてる坂本龍馬とかない
ないですね、確かに
すごいやつは照れない
すごいやつは照れない、
すごいやつは照れないって1日100回ぐらい言って
わかりました、すごいやつは照れない、
うん、
そういうことですね。
それ1日100回だな。
100回ですね。すごいやつは照れない、うん、100回、うん、これいいですね、この言葉、
う
ん、
そうだね、
結構流行りそう。
次、
はい、
わかるかい。でね、男っていうのは自分を強くて大きい人間に見せたがるんだよ。でそれが手っ取り早いのが一番いいのは、あの自分より下の人間に威張るんだよ。だから男に威張るのやめろっていうか、大体自分より弱いやつに威張ってるって小さいんだよ、うん、かっこ悪いよな。大きい男が部下叱るんでも、ちょっとおいでとかっていいこと教えてやるからとか、恥かかせないように怒るもんだよな。 それが大きい男なんだよ。だ小さいやつが出世すると小せえなって出世小せえなってことになっちゃうんだよ。わかるかい。
私は若い女性服を販売する会社の社長です。スタッフが大体18歳から28歳で、デパートなどに勤務しており、直接目で見ての管理ができておりません。ひとりさんだったらどのように指導されますか、という男性からの社長さんの質問です。
はい、これこういうことなのね。
はい、
女の社員っていうのはね、
はい、
社長に惚れてりゃいいんだよ。
はいはいはい
で、惚れた人のためには一生懸命やるんだから、
はい、
魅力的な社長になった方がいいな。社員が全員惚れてりゃいいんだよ。
ああ、社長さんにね。
そうそう、
そうだよね。あの、好きな人の言うことなら聞くしね。
そういうこと、そういうこと。
それですね、
魅力的になんな。
究極の魅力ですね。
そうそう、はい、以上です。
いや、ひとりさん、ひとりさんの声みんな好きだもんね。だってね、
そうそう、
弟子の私たちが好きだから、ひとりさんの言ってることなんかもう何でも聞いちゃうもんね、うん、ということですね。
それが一番。
はい、わ、はい、かりました。